山原、明日も
いい天気。
人と人がつながると、人と町がつながり、町が元気になる。山花明日もいい天気は、地域密着型の放送を目指し、個性豊かな8チーム、およそ16名のパーソナリティでお送りします。この番組は、FM78.1MHz、ラジオカロス札幌より放送しております。放送中のご意見やリクエストは、ラジオカロス札幌まで。ファックスは、011-622-2223、622-2223。メールは、request@radiocaros.com。アルファベットで、request@radiocaros.com まで、番組名とラジオネームを書いてお寄せください。
はい。皆さん、こんばんは。札幌市中山公園について語る唯一のラジオ番組、ラジオ中場です。いよいよ中島公園が一番美しくなる、紅葉の季節になりました。日本庭園も11月3日の文化の日には最終に冬季閉鎖に入ります。10月4日には日本庭園で行われる2つのイベントが終了しました。1つは日本庭園総集茶会及び札幌市内の茶道六流社による野立て発想案での茶会は初めてではないでしょうか。発想案に入れる唯一のチャンスと思います。今まで入れなかったんですよね。
そうなんです
か。はい、初めてです。もう一つは中島公園ライトアップ、光の森です。ライトアップは3回目ですが、年を追うごとにより美しくなってきます。これからが楽しみですね。
私も行きます、
はい、行きますか、
はい、
はい。今夜の放送は頼れるスイッチマン米子さん、 CM アナウンスはヤマハニーズヒューマンアカデミー札幌校の稲野さんと伊藤さんです。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そして中島公園の魅力を紹介するホームページ、中島パフェを運営する中島公園近所の住民石川、以上4人でお送りします。先週の山花明日もいい天気は、木が大好きなフィコさんのラジオ気になる話でした。フィコさんのほんわかなトークをお楽しみいただけたことと思いますが、いかがだったでしょうか。
はい、あの稲野が先週も CM で参加したんですが、はい、もうとってもフィコさんほんわかとしたお話をされていて、あのタモの木の話をねメインになさっていたんですが、
ああそうですか、
はい、
フィコさん本当に優しそうな感じですね。
はい、
ところでフィコさんはですね、旬のうまいものの話の中で中島パフェ秋バージョンについて、のお話をしてくれました。ありがとうございました。念のため説明しますと、中島公園の魅力を伝えるホームページは、私が運営する中島パフェ食べられません。ノボテル札幌のカフェセゾンで提供するパフェも中島パフェ、こちらは食べられます。とても美味しいですよ。
同じ名前。
そうなんだ。どちらもよろしくお願いします。今夜の放送はラジオ中場です。都会のオアシス中島公園をより良い状態に維持して次の世代に引き継ぎたいと考えています。中島公園では8月30日の北海道マラソン以来、いろいろなイベントがありました。今夜はそれらについて感想を交えて話したいと思います。それと、中島公園の猫ですね、にゃんこ、中島公園のにゃんこについてですね、時間があれば環境問題についても触れたいと思います。その前に曲をかけたいと思います。秋ですね、秋にはぴったりの人、テレビドラマでもおなじみの木の実奈々さんの歌です。木の実奈々全曲集から選びました。1曲目は紅ほおずきです。それではですね、話題はですね、町線だよりのですね、ほんの一部分でですね、中島公園版というところです。 まず北海道マラソンですね。
ありましたね、
はい。北海道マラソン8月30日だったんですけどですね、まあ、それから放送がなかったもんですから
、タイミング悪く、
そうですで北海道マラソンはですね、札幌祭りとかですね、北海道、豊平川花火大会と並んでですね、中島公園3つの大きなイベントの一つなんですよね、で今年からですね、北海道マラソンは大幅に変更されました。どこが変更されたかご存知でしょうか。
スタート地点が真駒内競技場じゃなくて、中島公園になったんですよね。
そうなんです、
ね、
そしてフィニッシュが、大通公園の西8丁目になりましたね。
なりましたね。
制限時間も1時間緩和されて5時間になりました。そのため参加者は過去最高の7364人に上り、
おすごい、
すごいですね。今まで5000人ぐらいですからね、
はいはい、
そして6749人が完走しました。
あ、すごい。
これがまたすごいです。
1時間増えるとやっぱり違いますね、
違いますね、完走率は過去最高の 92% です。
高い、素晴らしい。
以前はですね、4時間制限で夏に走る日本一過酷なレースと言われ、約半数が落後することもありました。
あ、すごい
ですね。2000人ぐらいしかゴールできない人いますから、
残念でしたね、
はい、で前に中島公園で一番先に、ね、北海道マラソンで中島公園に入ってくる人は誰ですかって言ったら、みんな分かるんですよね。したら実はですね、落後した人ですって、バス乗ってきますから、一番早いんです。スタートになって印象に残ったのは、出発前の仮設トイレですね。なんたって8000近くの人がですね、5時間惜しく我慢するんですからですね。だからその行列のすごいこと、仮設がずらーっと並んでですね、何箇所もですね、そこにずらーっと人が並んでました。ランナーですね、
何かあっても足りなさそうですよね、
でも容量のいい人はですね、文学館に入っちゃったりするんです
よ。かわいい、かわいい。
これがスタートになったせいかですね、要するに仮装で走る人も出てきたんですね。
ほう、
なんか何の仮装だか忘れちゃいましたですね、
はい、
上から下まで真っ白にした包帯巻いてみたいな人がですね、ミイラですかね。
ハロウィンにはまだ早い。
走ってたんですよ。
仮装レースみたいになっちゃう、
そういう人もいましたね。今まで、全く見かけなかったんですけどね、だけどゴールだから見かけなかったんかもしれませんですよね。
なるほど、
スタートになったからみんな見えるけどね、ゴールの時はもう正車入ってきませんからね。
確かに
前は4時間だったし、ということでですね、この話終わりまして、コマーシャルの方がございました。次はですね、中島パフェ秋バージョンの発売です。中島公園も色彩豊かな秋を迎えます。中島パフェ秋バージョン発売、9月1日より登ってる札幌カフェセゾンで発売中です。11時から18時。ホームページ中島パフェの管理人としては、このパフェの誕生を心から歓迎しています。中島パフェはこの度夏バージョンに引き続き秋バージョンが登場。秋の中島公園をイメージした栗尽くしの中島栗尽くしです。
美味しそうですよね。
中島パフェに仕上がっています。公園の散歩の後はパフェ美味しい。
うまい、
うまい。
栗のアイスクリームとプラリネアーモンドのアイスクリームに和栗を使った2種類のクリームとともに食べられます。チョコマコロン渋皮の大きな栗、もみじを形取ったチョコレートでできています。トンボが飛ぶ目にも楽しい中島パフェは840円です。ここで夏バージョンについてもちょっと振り返ってみたいと思います、
はい、
7月の発売以来、中島パフェはその美味しさが物言い大評判となりました。8月9日ですね、北海道新聞コラム朝の食卓掲載、パフェができたというタイトルですね、実は私が書きました。
おお、
すいません。8月20日 HBC ラジオカーナビラジオ午後1番の取材がありました。登ってる札幌より生中継です。 HBC ラジオカーナビ中継で次のように紹介されています。中島公園の情報と魅力を完璧にパーフェクトに伝えるホームページ中島パフェの管理人が石川さん、自分のホームページにもパフェとつけるぐらいのパフェが大好きな石川さんの、いつか中島パフェという本当のパフェを作ってもらいたいという夢を実現したのが登ってる札幌の皆さん、 中島公園の魅力をアピールしたいという双方の思いが形になった素敵なパフェです。ノボテルサップルの中島パフェはとても美味しいけれど、ホームページ中島パフェは面白くもないし役にも立たないと言われないように頑張りたいと思います。2曲目はですね、バラのトゲです。これも木の実奈々さんです。はい、それではですね、日本庭園でですね、早秋茶会という茶会があったんですよ。
はい、
はい、中島公園日本庭園に三部庵ってあるんですけどね、三部庵はあんまり聞いたことないでしょ。
あまりないですね、馴染みが、
私も知らなかったんですよ。したらね、発想庵ってあってですね、
はい、
玄関から入って右側が発想庵でね、はい、左側は三部庵
で、
でしかもですね、発想庵の方はですね、江戸時代で作られたね、はい、もう400年近くなるやつ建物でですね、はい、左側の三部庵の方は大正時代にできたっていう本でですね、そんなような感じだったらしいです。
なるほど、
はい、日本庭園三部庵で9月6日から10月4日までの毎週土曜日日曜日にですね、茶会が開催されました。日本庭園では野立てがですね、一服300円で楽しみました。
すごいお安い、
でこれは私も言ったんですよね、
はいはい、
あのこれ外ですからね、
はいはい、
お手前抜きって言うんですよ。
なるほど、
お手前抜きなんです、はいはい、お手前抜きと言うたら、
自分で建てるんですよね。
あ、そうなんですか。何だか知らないけど作法がいらないとか聞いたけど、
あなんか流派によっていろいろ違うんですけど、
あ、はいはい、あそういうのがあるんですね、はいはい、自分で建てるのもあるんですね、はいはい、で300円だな。で画期的なのはですね、発想湾での茶会ですね、初めてと思うんですよ、はい、で中島公園管理事務所で予約するんですけれども、
はい、
すぐに満席になってしまいました。
人気なんですね。
そうですね、で料金もね500円とお手頃だしですね。
お、それはみんな行きますね、は
い、それで茶会はですね、正確には、茶室三部庵で行われましたと。一般的には発想庵で茶会と言われてますけどね、三部庵というところで先ほど説明しました。三部庵とは、重複しますけども、重要文化財発想庵に付設された茶室です。次にですね、第4回中島公園、彫刻とモニュメント清掃ってね、中島公園の彫刻清掃やったんですよ。
はいはいはい、
長北さんね、長北さんが来てくれましたですね、山国ではですね、はい、で2年前のですね、札幌祭りの夜、山内武雄の母と子の像が何者かに転がされ、さらに目に花火を上で焼かれるという事件がありましたと。
あららら。
それをきっかけにですね、ボランティアの間で中島公園をきれいにしようという運動が立ち上がりました。で毎年2回の彫刻清掃をしています。主催は中島公園モニュメント研究会で、代表は橋本会長なんですけど、彫刻美術館友の会の会長の人が、代表をやってくれています。で九条広場にあるですね、山内武雄の彫刻森の歌の前にですね、集合しました。で9月26日の、午前9時から、12時までの作業でした。で伸びゆくコラっていう像があるんですけどね、
はいはいはい、
あれご存知？
はい、知ってます。あ、
中島公園駅からまっすぐ行ったところに突き当たりますよね、
はいはいはい、私あれ結構お気に入りなんですよ。
ああそうですか、はい、あれはそれは目が高いですよ。あれは唯一のですね、白銅でできてるんですよ。
そうなんですか。
待ってね、ブロンズ銅って言っても白銅って珍しいんですよね、
はいはいはい、
実はそれは私は初めてこの間知ったんですけどね。あの信行クラナダの中島公園の野外彫刻を清掃したんですけど、清掃のメンバーとしては中島公園の近隣の人とか美術を愛する人など30人が参加したんですけど、半数近くはですね、ノボテル札幌と札幌パークホテル北ホテルからのボランティア参加ですね。
で
ボランティアの人が来てくれたんですよ。その中心になってる人がノボテルホテルの人でですね、なんだから私も中島パフェ、うちのはともかくノボテルについてもですね、つい応援したくなるんですよ。
パフェ仲間。
今回はですね、伸びゆくコラのですね、制作者の小野健二先生の、制作者としての取り組みなどを説明していただきました。友愛の心で命の喜びを表現したそうです。そんな感じしますよね。こんな風にこうなってますからね。清掃についてですね、小野先生からですね、助言していただきました。清掃は塵、 鳥の糞を落とす程度、ブラシで磨くことはやめた方がいいってのことでした。
え、歯ブラシとか前は歯ブラシとかで掃除してましたよね。
あの本当このブラシっていう意味はですね、金属を磨くブラシみたいな、その専用ブラシみたいなことみたいなんですよ。その白銅ですね、
傷つけちゃうんですね。
でブラシでもこう柔らかいブラシね、歯ブラシなんて柔らかいですから、人間の歯口の中でやってるんですからそういう柔らかいのは別ですけどですね、というのことでしたんですけどね。というのはですね、一部分だけ磨かれても良くないんだってね、野外彫刻っていうのは。
そうなんですか。
野外彫刻というのは、まあ、全体として一つの野外彫刻があるわけですからね、うん、一部だけがピカピカしちゃったりですね、 あるいはあの物によってはそれがなんていうかな、あの保護しているものが取れちゃうってこともありえるわけですよね。
なるほど、
よくありますね。そういういろんな意味があってですね、はい、そういうふうに言われてるんですよね。
難しいですね、清掃一つ取っても、
だから必ずですね、清掃の時は清掃のやり方の説明っていうのは一つ一つやります。それはあのセメントの場合も違うし、
はいはい、
それから今言った白銅の場合もあるしですね、はい、あるいはブロンズの場合もあるしですね、それに応じたやり方ですね。
なるほど、
でブロンズ、そしてですね、清掃はですね、彫刻に傷をつけないことが大前提なんです。それにもう一つの前提はですね、やってる人が怪我をしないことです
。あ、確かに
大事ですね、
これがありますからですね、そしてそういうわけですから、柔らかい布に水をつけてですね、注意深く拭くっていうような感じですね。鳥の糞っていうのは案外ついてますから。
あ、そうなんですか、やっぱり、
たくさん、なんか好きなんですよ、歯とは。ああいう銅像の上が居場所ですね。
なんでだろう。
それでいるだけならいいんですよ、必ずなんかね、糞が垂れていくんですよ。
そうですね、
本当すぐにっていう感じです、
うん、
で北浦前広場はですね、安田館の彫刻ね、あの総鏡っていうのがあるんですよね、あの卵型のやつです、
はい、あ、はいはいはいはい、
あれ安田館ですね。これにも清掃法の注意がありましてですね、これは素材がですね、貴重なですね、イタリア産の大理石なんですよね。水にも弱いと言われてるんですよ。で、野外彫刻なのにね、冬はですね、シートをかぶして保護してるんですから
、それだけ大事にしてるんですね。
そうなんですよ、
うん、
でそれを見た中島パフェ のなんとかよく見てくれてる人がですね、
はい、
彫刻にそんなものをかぶしてけしからんというような投票あったんですよ、当初が、
はいはいはい、
あの書き込みが、はいはい、なので早速ビバイの方にはですね、
はい、
なんか安田館のですねホームページの人に尋ねたところをメール出してね、そしたらあのそういう話してくれたんですよね。
なるほど、
水に弱いもんですから、だから来たのに頼んでシートをかぶしてもらってますというようなことありましたですね。
なんで水に弱い素材使っちゃったんだろう、
野外彫刻なのに。
それがね、波打ったような形で美しいんですよ。
あ、なるほど、
ね、
その素材にしか出せない質感があるんですね、
しかし水に弱かったという、
やっぱり、ね、イタリアと日本じゃあんまり振り方違うんですかね。
確かに、違いますね、
芝生の広場のですね、山内拓夢の母とこの像はですね、もう50年経過してるんですよね。で表面がセメントのものですからですね、ザラザラしてきちゃったんですよね、もう。
あ、やっぱり。
で彫刻は中に鉄筋入ってるんですよ、
はいはい、
鉄筋もこう伸びてきちゃうというか、なんというかですね、あの出てくるとですね、そこの部分が錆が出ますからね、鉄ですから。そういうところの色変わりもあるしですね、これについては今後の処遇が課題となりますってことなんですけどね、と、うん、いうのはあの森の歌っていうのがあるんですけどね、これは、はい、自動会館の前にあるあのブロンズ像ですね。あれはもともとセメントだったんですよ。
そうだったんですか、
それを永久保存するためにブロンズに変えたんですよ。
へ、
だから処遇課題っていうのは、まあそうね、セメントから、偉くなってブロンズになったそういうような感じですけどね。
出世
出世で、朝倉文夫っていうのですね、木下茂太郎先生像はですね、戦火ってのは第二次世界大戦のことですけどね、戦火を越え生き残った極めて貴重なブロンズ像なんですと説明がありましたと。朝倉文夫はですね、なんとですね、東洋のロダンと言われたんですよ。
え、すごい、
でその人、この間もう2年前ぐらいだったかさ、ひこさんがね、あの写生じゃなくて写生にしたんですよ、
はいはいはいはい、
あのひこさんの生徒さん連れてですね、
はい、
その時なんかあの朝倉文夫のね、あの木下茂太郎像の前で、
はい、
の書いてる人いましたからですね、ちょっと写真に撮らせてもらったんです。で、お顔いいですかって言ったらダメって言われて、
それはダメだった。
はい、で遠景用だけですね。で、その作品はですね、 だから結局戦争中のもんですから潰して大砲にされちゃったんですよ、ほとんど。それで唯一残ったのがあの中島公園にある、木下茂太郎像だけなんです。で木下茂太郎という人はですね、はい、武蔵野美術大学の創設者でもあるんですよ。
え、そうだったんです。
ところあのここにですね、あのだから我々彫刻なんていうかの話するときもですね、三沢の美術大学の、北海道支部ってあるんですね、同窓会の、
はいはいはいはい、
同窓会のね、交友会っていうんですか、なんですか、
は
い、でそこの方も来られていてですね、でいろいろあの話してくれましたけどですね、ほんでというわけで貴重なブロンズ像が中島公園にあったってことなんですよね。で中島公園の彫刻清掃はですね、清掃を超えた街中の美を守る啓蒙運動の側面も持っていますってことです。
続いて山天ニュース町線だよりです。最初は山花柏児童会館の可愛いレポーターから声のお便りです。
山花柏児童会館10月のお知らせをお願いします。
山花小学校2年2組の桜井優斗です。
同じく2年2組の鳥居志恩です。12月6日日曜日に中央体育館でインドア雪合戦の大会があります。大会に向けてインドア雪合戦クラブのメンバーを募集してます。受付が10月19日月曜日午後3時30分から23日金曜日までです。小学1年生から3年生までが7人、4年生から6年生までが7人、合わせて14人募集しているのでぜひ参加してください。
10月30日金曜日午後3時30分から午後5時までハロウィンパーティーをやります。申し込みが10月14日水曜日午後3時30分から小学生先着30名です。参加費は1人100円なので申し込みの時に持ってきてください。ハロウィンパーティーの日は行径通りで衣装を着て変身した僕たちを見かけたらぜひ声をかけてください。
これでカラフルからのお知らせを終わります。
次に中央図書館で行われるイベントをご紹介します。3つの読者、作家、編集者、書評家によるトークショーが行われます。いらっしゃる作家の方は朝倉かすみさん、札幌在住で田村はまだかで2009年吉川英治賞を受賞されました。編集者の方は木村由香さん、新潮社よむよむの編集長をなさっています。書評家の方は豊崎由美さん、文学賞めった切り、100年の誤読などを執筆されています。日時は10月31日土曜日午後3時から4時半、会場は中央図書館の3階講堂です。お申し込みは明日10月9日が締め切りです。往復はがきにてお申し込みください。お申し込み先は郵便番号064-8516、住所中央区南22条西13丁目、電話番号は011-512-7320 です。最後に山天交通安全一口メモです。ドライバーの皆さん、スピードダウンと安全確認を確実にお願いします。運転手さん、今日も安全運転ありがとう。以上、山天ニュース町線だよりでした。
ありがとうございました。それでは中島公園の話題に帰りまして、夢タイル 児童会館を飾ろうっていうイベントがありました。中島児童会館は創立60周年記念事業として行われました。もう60年も経ってるんですよね。日本で一番古いんです。
ああ、やっぱりそうなんですか、はい、長いと思いましたもん。
そうですよね、はい、で一辺がですね20センチ正方形 の、 あのタイルですね。これに特殊シートに専用の塗料で文字や絵を描いたタイルを焼き付けるんですよ、タイルにね、絵を、
はい、
それを児童会館の、外壁にこう貼り付けましてですね。で9月26日がその除幕式があったんですね。
へー。
で児童とたくさんの父母ですね、それに私のような見物人形でね、にぎわってました。その中でですね自分のタイルにですね貼ってあるものを一人一人剥がすんですよね。
はい、
それのめんこいことと楽しいひとときでした。次にですね、あの公園へ行こうをやってるんですね。これからはについては、はい、あのこれからの、行事ですね、
はいはい、
中島公園管理事務所からのお知らせです。1、公園に行こうよ、明治43年というから1910年です、2、中島遊園地を中島公園と改称してから来年は100年目なんです。100年目を迎えます。
おすごい。
この機会に中島公園内を散策してはいかがでしょうかってことを思って、秋の爽やかな季節、もみじも深まりつつある中楽しみませんかっていうことで、期間は10月10日土曜日から13日まで、時間は1日3回10時13時15時からです。人数は各10名、所要時間は1時間半、料金は200円です。で周遊ルートは中島児童会館から日本庭園、八草湾、豊平館、来たら北海道文学館、そして申し込みは事前予約ですので、前日までに、中島公園管理事務所に電話かファックスでお願いします。電話 011-511-3924、 ファックス 011-511-0437。もう一度後で読みますから。2番目はですね、木立のギャラリー中島公園ですね、10月16日から10月31日木立のギャラリーを開催します。現在絵とポスターを募集中です。絵のテーマは中島公園、ポスターのテーマは迷惑なこと。応募期間は10月10日までですから、あと2日間だけです。お問い合わせは中島公園管理事務所、電話番号は 011-511-3924、 ファックスは 011-511-0437。 そして3番目はですね、エコキッズファッションショーって言うんですよね。10月17日午後1時から午後2時日本庭園でエコキッズファッションショーリメイクを開催します。子どもたちがモデルになって登場します。問い合わせは中島公園管理事務所、同じ電話番号です。3曲目はですね、うぬぼれワルツをお願いします。次はですね、猫ちゃんを救おうというですね、にゃんこ救出大作戦です、
はい。
中島公園にはですね、居ついてしまった猫がいるように見えます。世話をしている人たちもいるようです。このことについては賛否両論がありますが、公園でこんな話を聞きました。真偽のほどは私には分かりません。しかし本当らしい話です。事実ではないかもしれません。しかし池と島があれば、そこににゃんこがいる限り、どこでも起こり得ることです。もちろん中島公園でも起こり得ることです。おそらくラジオをお聞きの皆さんの中でも、似たような話があったぞと思っている方もいるのではないでしょうか。一応フィクションですから、公園の名前などは仮名です。大和市武蔵公園には大きな池があり、その中に3つの小さな島がある。北島、中島、南島である。隊長、大変です。お前の大変は聞き飽きた。今度は何だ、言ってみろ。北島で猫1匹と子猫3匹を発見しました。そりゃ大変だ。にゃんこ助け隊長の顔色が変わった。猫は泳げない。小さな北島に閉じ込められた猫には未来はない。 餓死するだけだ。しかし泳げない猫がなぜ北島に、多分猫が知らずに凍結した池を歩いて陸と思ってですね、歩いて島に渡ったんだろう。氷が溶けて帰れなくてしまったに違いない。よし、にゃんこちゃんを助けるぞ、救助艇出動、ラジャ。にゃんこ助けたいと言っても近所のおじさんおばさんの寄せ集めだ。予算もないし船もない。幸いこの池では貸しボートが営業されている。仮賃は40分600円だから1人200円でいいな、割り勘で行こう。相談は直ちにまとまり、3人の南極レスキューが救助艇に乗り組んだ。北島への往復に10分かかる。救助に使える時間は30分しかない。厳しい時間との戦いになった。30分はにゃんこと信頼関係を築くにはあまりにも短い。強制連行しか手がない。島内を逃げ回るにゃんこを捕まえるのは至難の技だ。隊長、子猫を2匹救助しました。これ以上は無理です。よし、わかった。とりあえず餌と猫小屋用の段ボールを届けてやれ。またですか。ボートの借り賃払ってくださいよ。隊長から600円巻き上げ、ボートを借りて救助物質を陸揚げしたが、この後が大変だった。隊長、大変です。大変はいいから中身を報告しろ。ボート屋の親父がカンカンに怒っています。なんだと。島に上がってはいかん、もうボートは貸さないというのです。貸しボートの親父さんが怒るのは無理はない。もともとボートは鳩場以外乗り降りしてはいけないものだ。それなのに夜になると無断でボートに乗って、池の岸のあちこちにボートを乗り捨てて乗り捨ててしまう狼藉者が後を絶たない。盛り場に近いので酔っ払いの仕業かもしれない。静かな池だからボートは水に手を入れてオールの代わりに使えば動くのだ。ともかくおじさんの朝一番の仕事は放置ボートの回収だ。さて仕事しようかと思っていると、ボート乗り場に着くと係留していたはずのボートが池のあちこちに散らばっている。こんな腹の立つことはない。貸し出し準備に忙しい時に余分に仕事をさせられるのだ。数隻のボートをつないでこぐおじさんの姿を朝の散歩でよく見かける。よし、こうなったら非常手段だ。夜襲をかけるぞ。夜襲？夜になったらボート乗り場は無人だ。オールは収納するがボートはそのままつないである。かっぱらって遠見で行くぞ。隊長、落ち着いてください。タイの目的は猫を救うこと。タイのモットーは法令を遵守、人に迷惑をかけない。そうでしょう？隊長、しっかりしてください。冷静さを取り戻し、隊長は考えた。島から10メートルくらいだから、餌を投げることができる。わかった。餌投げ作戦開始だ。にゃんこを救うため、一時は我を忘れた隊長だが、すぐに正気に帰って、臨機応変の処置が取れるもんだから大したものだ。しかし事態は思わぬ方向に展開した。北島に置いて猫小屋に使用している段ボールを見た人が警察に通報したのだ。もしもし、一市民ですが、武蔵公園の北島に不審物があります。よし、わかった。不審物だな。爆発したら大変だから武蔵公園を立ち入り禁止にせよ。あの、一市民ですが、まあ、そんなことはどうでもいい。緊急出動だ。緊急立ち入り禁止だ。直ちに警官隊が出動して猫小屋を撤去してしまった。というわけで、さすがのにゃんこ助け隊長も晩酌つけて相談に来たのだ。にゃんこの命が危険にさらされています。なんとか助けてやってください。公園の管理者にお願いしたらどうでしょうか。ダメです。保健所に知らされて処分されます。しかし隊長が助けられないものはどうやって。この事実をあなたのブログに書いて世間に知らしめてください。救出ボランティアを募ってほしいのです。あの、ボランティアは現れないと思いますが。何をおっしゃいます。2000万人がブログを読んでいるんですよ。私のブログを読む人はほんの少しです。見ず知らずの私も読んでいるんです。出し惜しみしないでください。買いかぶってくれるのはありがたいが、現実が分かってから責められるのは私なのだ。だが待てよ、これはフィクションだ。隊長にとってお望みの結末ならそれでいいじゃないか。わかりました。全面的に協力しましょう。きっとニャンクは救われます。ありがとうございます。大船に乗った気でいてください。大船？ボートより大きいですよね。ええ、まあ隊長はニャンクを 助け隊全員に向かって叫んだ。大船に乗って全員出動、ニャンキョ救出大作戦開始、目標北島要するを。最後はですね、かなり嘘っぽくなってしまいましたが、まあ、これは気分でですね、大数字においてはですね、事実だと思います。講演で聞いた話を参考にして書きました。聞いたことを元に書いたのですが、間違いもありました。でこれについてはですね、また後でと思っています。それでそろそろ時間になったようですね。エンディングの方お願いいたします。
人と人がつながると、人と町がつながり、町が元気になる。山花をつなぐものに、地域を一周する路面電車と山花新聞、ホームページ中島パフェと旭山森と人の会とともに、このラジオ山花明日もいい天気が町づくりのお手伝いになればと思います。また前の放送をお聞きできなかった方は、インターネット放送山天スペース FM スペース2009、ひらがなで山天、一つ開けてアルファベットで FM、一つ開けて数字で2009、こちらで検索していただけますとお聞きになれます。
ありがとうございました。次回の山花明日もいい天気はですね、舞子さんの西線伏見です。そして、楽しい話題、お得な情報がいっぱいですよ。ご期待ください。次回のラジオ中パは12月10日です。今年の中島公演のイベントを振り返って、冬の中島公演の予定などをお話したいと思います。中島公演ですね。中島遊園地時代があったんですよね。その時代を含めると遊園地って言ったんです、最初。中島遊園地。で、中島公演となってから来年で100年。
はい。長いですね。
そう、長いですよ。で中島遊園地にから勘定するともう125年。
すごい、ね、もうそんなになりますか。
そうなんですよ。でしかもですね、あの大通公園とかああいう公園ですね、
はい、
などが、まあ、館で作った公園ですね、
はいはい、もう
防火帯として、
はい、
それに比べてですね、中島公園はですね、民間で作った公園なんですよね。民間の要望が珍しいんですよ。普通公園というと神社仏閣だとかですね、そういうところを元にして、ね、作る場合が非常に多いんですよね。でこれは割と明治時代では非常に珍しいことと言われています。その中島公園が来年で100年たち、中島は遊園地時代を含めると125年。しかもですね、あの公園の勝負池が中心になってますね、池が。
あの池
はもうさらに 5,6 年前にできてですね、元々は貯木場だったんですけどね。
あ、そうだったんですか。
昔はあの交通機関としてはですね、川ですよね。
あ、船で、
山奥でもって木を切って、でポーンと木を浮かべて、
はいはいはい、
木をそのまま流してして、でそれを必要に応じて町に持っていくんだけど、途中で貯めておかなきゃなんないですよね、
はいはい、
その貯めるためにのあそこの池を使ったわけですね。
へ、
それが中島公園の池の始まりで、遊園地の始まりが130年前で、そして中島公園の始まりが100年前っていうわけです。
相当歴史がありますね。
そうなんですよ。その中でいろんなことありましたからですね、まあ、昔はプロレスからですね、ウィーン少年合唱団からですね、いろいろな行事も行われてたんですよね。
プロレスって
プロレスの、もうプロレスの聖地だったんですよ。中島スポーツセンターっていうのは
全然
今なくなっちゃってですね、これはなんてどこだったかね、北エールですか、北エールの方に、機能が移ったんですけどね。
なるほど、
移ったね。そういうことがありまして、あの中島公園の歴史っていうのはですね、札幌の歴史そのものと言われているんですよ。でこれからはその辺についてもですね、あの振り返ってみたいと思っているんです。なかなか今まで歴史まで振り返る時間短かったんですけどね。
そうですね。1時間じゃやっぱり歴史って語れないですよね。
そうなんですよ。で今日ももうそろそろ終わりですけれども、何か一言お願いします。
一言、
はい、はいはい
中島公園の歴史がね、そんなに長く深いものだって知らなくて、またあの発想はなるんで3分案、新たに私の 知った中島公園のスポットの一つとしてね、今日はいろいろ勉強になりました。
ああそうですか、はい、実はですね、あの重要文化財、国指定の重要文化財って7つあるんですよね、
はいはいはい、
7つのうち2つがですね中島公園にあるんですよね。
すごいすごい。
で1つがあの八荘庵でしょ、
はいはい、
でもう1つが宝永館ですね、この2つがあるんですよ。でそれだけじゃなくてですね、先ほど言った、
はい、
あの東洋のロダンと言われるあのね朝倉文夫の木下茂太郎先生像ってなんですよね、唯一残ったって。他はみんな大砲になっちゃったのがですね、まあ、偶然の機会に残ったと。それが中島公園にあると、これが第三の柱になるんじゃないかと期待してるんですけど、
ね、
まだ分かんないんですけど伊藤さんの方は何か一言です。
いや中島パフェ秋のバージョンになったと言っていたので、もう今度こそね、春はちょっと都合がつかなくて食べに行けなかったんですけど、秋のバージョンはみんなで食べに行きたいなと思います。
ありがとうございます。それでは8時から1時間にわたり中島、ラジオ中パを聞いてくださりありがとうございました。スタッフの皆さんもありがとうございました。